はい、ラジオです。セドリの仕入れ商品、具体的に解説するシリーズ、その第2回、新品雑誌セドリの、仕入れ方、具体的な手法と注意点について音声セミナーを開始します。よろしくお願いいたします。新品雑誌セドリですね。もともと私が最初にやりだしたのは本屋さんでね、ちょっと分厚い3センチぐらいのこうなんていうのかな、ムック本ですね。本がこう、本だけじゃなくてこうバッグとかなんかこういろいろね、入ってる本あるでしょ、うん、あとディアゴスチーニというそういうなんか車とか飛行機とかのそういう模型とかね、なんかそんなもんあるじゃないですか。まああれはもともとこう、まあ、難関もあるから、たまたまリサーチしたらなんかそれが定価900円なのに4000円で飛ぶように売れてたとかいうのを発見して、おーこれすげえって気づいて、でまあよくよく考えたらそういうのはもうその時全然みんなの知るとこで普通の手法だったんですけども、まあ、初心者の私はすごく、興奮してですね、ああすげえな、俺しか知らないんだろうなとかってこう嬉しそうにはしゃいでたんですけども、でまあ中古雑誌セドリをこう結構やり尽くした感があって、その中で新品雑誌セドリ知ったんで、すごくこう幅が広がった思いがその時しました。でそうですね、私が一番、新品雑誌セドリで爆発的に稼いだのが、まあ、今から約1年前ですね。トト姉ちゃんというね、朝の連続テレビドラマ NHK でありまして、で、まあ、そのトト姉ちゃんの、作った出版社ですね、暮らしの手帳っていう、大橋さんっていう方がモデルなんですけども、まあ、その方の半世紀ですよね、トト姉ちゃん。で、まあ、テレビの中でそのドラマの中でこうね雑誌を作っていくわけですね。唐沢寿行さんが、扮する編集長とかもいて、でそれがまあ今もなおかつ、ものすごくたくさん売れてる雑誌「暮らしの手帳」なんですけども、それをなんかこう当時のドラマの中で、出てきてるような当時の復刻版ってやつですね、昔のまんまのその雑誌を真似たちょっと普通よりちっちゃめの本が、82号っていうやつの付録になったわけですね、うん、で結局これがまあドラマの影響で爆発的に売れててですね、書店からどんどん消えていったわけです。で私もまあリサーチで気づいて、で出品者がね全然いなかったんです。その時なんか5人とか6人ぐらいだったかな。で定価がまあ1000円近い本だったんですけども、まあ、普通に2500円とかでポンポン売れて、でまあ Amazon の在庫もまあ途中切れて復活して切れて復活してってなるうちに、まあ私がその暮らしの手帳出版社に問い合わせをしてですね、これってもうどうなんですかと、増刷するんですかと、まあお伺いして、いやもうこの号はその本の雑誌ですね、雑誌の付録、その復刻版の付録がもう作れないんで、もう、これ以上の増刷はございません、申し訳ありませんとご丁寧に答えてくれて、でここで大事なことはまず新品雑誌セドリの、重要ポイントの一番で、その付録付きをやっぱり狙わないとアマゾン在庫の復活が、可能性が高くなっちゃうんで、できるだけ、ちゃんとした付録、うん、ついたやつですね、まあ、だからその婦人雑誌とかはいいんですよね。一遍切れたら二度と復活しないっていうのは出版社が付録を作ってるわけじゃなくて、まあまあ、いろんな付録あるじゃないですか。なんかスマホの自撮りレンズとか、バッグとかね、ニャンポーチとか、 にゃんて鏡とか、まあいろいろありますけど、まあそういうのってそのそういうまあポーチだったらポーチ作るそういう工場のメーカーに、じゃあ今回10万部刷りますから、10万個それを作ってくださいねっていう発注をして、で結局 あと5000部増刷したいから5000個ニャンポーチまた作ってくださいって、もそのメーカーはちょっと対応が難しいわけですよね。まあ、これメーカーにお勤める方なら分かるけど、そんな小ロットでなかなかこう、もうできないと。まあ、もともとそのあのニャンポーチとかってその超格安でついてるわけじゃないですか。そもそも本より高いような感じのもの、あれはなんでかというと、もう一括で材料をピタッと止めて、そのぶどまりも良くして、大量生産で一斉ので作るから安くできるわけで、でなんか後でちょこっとだけみたいなのはもうコスト的に全然合わないから無理ですよっていう話なんです。だからやっぱりこう、付録付きを狙って、付録付きの新品雑誌が一旦アマゾンで切れたらもう、復活する可能性は限りなく低いよっていう、そういう話ですね。でまあ話続きますけど、その復刻版のついた、暮らしの手帳82号結局私は、まあ、その出版社に問い合わせてもう、増刷がないというのを確信取ったから、アマゾンで残りね80冊ぐらい、残り80何冊ですっていうやつも僕全部買ったんですね。買った、あの8万円ぐらい出して、1冊1000円ぐらいのやつですね。で結局どうなったかって言ったら、1冊3000円前後で80冊一瞬で売ったという、まあもちろん本屋さんでもめっちゃかき集めて、まああんまりあの今思えばなんかスイッチとかアイコスみたいなことしちゃったなと思って反省してるんですけども、まああの時はとにかく出品者も少ないしライバルいないし、もう待ってれば待ってるだけどんどん高値になって、まあ安値で売っちゃってる人がいる一方でもうずっと待って、でまあ要は私はドラマの面白さとか知ってるから絶対これ売れ行きいくだろうなと思ってひたすら待って、1000円で買ったものを全部3000円ぐらいで、最後の方とかなんかね4000円とかになりましたからね、残りの10冊とか。まあ、そんなことができて爆発的にねあの短期間で稼げる、これが新品雑誌せどりの、可能性ですね。まあ言ったらあれです、その CD とかのその DVD の予約転売もほとんどこの新品雑誌せどりの考え方と一緒なわけであって、もう一瞬でその時なくなったものを、確保して、で一刻も早くその初回特典版を欲しいっていう人に、定価よりちょっと高く売るっていう手法が、予約転売だったんですけども、まあ予約転売よりは随分まだマシかなと。でまあ私がやったようにその100冊とか売るのはやっぱり、ね、もうおすすめしないです。やっぱり今考えたらやっぱり迷惑かけてたなと、読みたい人に対して本屋さんでこうなくしちゃってたわけだから、すごく反省してます。おすすめはしません。まあ、一遍ぐらいちょっと体験してみてほしいっていう思いはありますけども、まあ2回3回はちょっとおすすめできないですね。まあ、買ってもそうですね10冊ぐらいまででやめといた方がまあ、世の中のためにはなるんじゃないかなと思います。まあ、10冊ぐらいを1冊の利益300円ぐらいで、まあ、一瞬で売って3000円で、そういうのを10種類ぐらい見つけて、3000かける、10種類の本で、まあ、3万円、まあ、そんな感じが、まあ、新品雑誌せどりで、一番いいんじゃないかなと思います。まあ、もちろん1冊の本を10冊も20冊も買ったら結局ライバルとの過当競争で全然もう売れなくてね、で最後挙句の果てにアマゾンひょこっと復活しちゃったりしたらもうマイナスで売るしかないですから、手数料の分新品 もともとの値段で売ったらあとは手数料の分赤字になっていくだけですから、まあ、新品雑誌のリスクはその辺にあるというか、まあ、絶対にやっちゃうというか、まあ、私も何十冊もそういう経験して、いまだに売れなくて困ったの数冊セラセントラに放置しちゃったりはしてます、うん、そろそろもう破棄するか、引き上げるかしようかなとは思ってるんですけども、まあああんまりねいきなりたくさん仕入れないでください。で注意すべき点の2つ目ですね、1つ目が付録付き絶対買いましょうということと、2つ目がネットショップのね、在庫をチェックしましょうと。 Amazon でいくら切れててもネットショップですね、ヤフーショッピングとか楽天とかでまだいっぱいあるような商品はいつ Amazon が復活するか分かりません。必ずねAmazon ページに拡張機能をつけてネットショップが全部一覧で見れるようにした方がいいです。で、Amazon 消えたのになんで売れないんかなと思ったら、大体それってネットショップにまだ普通の定価で在庫がいっぱいあったりする感じですね。だからヤフーショッピングでしょ、で、まあ、あとヤフオクもあるし楽天とか、まあ、いっぱいその拡張機能の下の方にこうネットショップが、5店舗6店舗、まあ、5行6行7行ぐらいまだこういたら、まあ、それはちょっとまだ難しいよということで、まあ、あとネットショップが1点だけとかねなってきたら、まあまあそろそろ狙い目かなと、うん、まず間違いないんだけど、まあ、そんな風に思った方がいいです、まあ、もちろんそのネットショップ自体がプレネで売ってたらもちろん大丈夫ですので、まあ、その辺のネットショップの在庫数とネットショップの相場も Amazon 以外に確認しましょうっていうことですね。で、面白いのがね、そのネットショップにいくらでもまだ普通の定価であるのに500円とかであるのに Amazon では2000円とかで飛ぶように売れるっていうのも現象的によくあります。で、そういう時って本当にいろんなネットショップで、いっぱい買い占めたらですね、まあ、ネットショップでだいたい1冊か2冊しか買えないこととかよくあるんですけども、まあ、ネットショップの数だけ、まあ、1ネットショップで2冊限定で 10ネットショップで20冊とか仕入れるのは、まあ、できたりします。で、500円の定価の方も20冊仕入れて、まあ、1500円ぐらいで Amazon で、まあ、1冊500円ぐらいの利益でどんどん売っていくと、まあ、そんなことは電脳せどり、うん、電脳仕入れという手法でも新品雑誌せどりできます。で、もちろんその拡張機能に出てくるヤフーショッピング、ヤフーオク、楽天とかだけじゃなくて、まあ、いろんなオンラインですね、まあ、なんだ、あれあれ、ヨドバシ先生、ヨドバシ .com とかね、うん、スタヤオンラインとかね、そういう本のネットショップも、まあ、10個ぐらいあるんです、あれ。で、そういう中でもこうどんどん調べていって、まあ、電脳仕入れもできないかなみたいな感じでね、いつもチェックしてみてもいいかと、見てもいいかというか、一度はちょっとそういうのをね、ちょっとぜひチェックしてみてほしいなと思います。で、まあ、その時にきちんとポイントですね、ハピタス経由、 T ポイント経由とか、そういうポイントをねしっかり貯めていくっていうのも、塵も積もればマウンテンですので、必ず意識して、うん、ポイントで、ポイントが貯まるような、ね、20、30のポイント決済で購入していくことも心がけてみてください。まあ、そんなもんですかね、新品雑誌せどりの、ポイント、付録付きを買うということと、まあ、ネットショップの在庫数に注意で、まあ、思わぬネットショップで店舗にもないけど実は結構ポンポン買えちゃったりすると、うん、ネットで買ってアマゾンで高く売るっていうこともできますよっていう、まあ、その辺がネット、新品雑誌せどりの、ポイントになるかと思います。で、あとはこれはもう全ての商品共通なんですけども、とにかくね、Amazon レビューは必ず見てください。なんで売れてるのかっていうのをその Amazon レビューで、確認してですね、必ずそのキーワードですね、キーワード、何がそのプレネになっている要因なのかと、 いうのをね、必ずそのいろんな Amazon レビューを見て、あ、なるほどね、この人のこの付録がいいのかとか、このグループのこの、特集ページが実に貴重なのかとか、あ、フルメンバー揃ってる、メンバーが全員揃った表紙っていうのはもうこの号で最後なのかとか、まあその雑誌自体が実は、その号で最終号だったとか、発行1000号目の、記念号だったとか、まあ、その辺の理由を必ずね、確認して調べる癖をつけてください。あ、なんかこうブレってるから、じゃあ俺も仕入れてみようではダメです、うん、そういうことをどんどんどんどんこう考えていったら、みんなが気づかないうちに、まあ、私のそのトト姉ちゃんの、暮らしの手帳の時のように誰よりもいち早く気づくことができるっていう、まあ、そういう実力を身につけることが何よりも大切だと。で、今の新品雑誌は未来の、超プレ、ね、中古雑誌になるということですので、中古雑誌せどりと新品雑誌せどりをバランスよく実践していっていただければ、中古雑誌せどりの方にもどんどん役立つということでございますので、まあ、最初のうちはおそらくね、なんか2冊に1冊ぐらいは失敗仕入れとかしちゃうのが新品雑誌せどりですので、まあ、それでもちょっと気にせずね、まあ、せいぜい1冊につき100円か200円の損失ぐらいですので、どんどん最初の頃はチャレンジしてみてください。まあ、あとはアマゾンの規約がね、コロコロ変わるんで、この間も、8月の25日ぐらいにいろんな人がその規約違反って一番左端のセラーセンターに出てきてね、肝を冷やしたんじゃないかと思います。で、基本的には中古雑誌、中古ほぼ新品で出すのが規約よっていう元々のルールがあるんで、アカウント、停止とかそういうことが非常に怖い人はもう最初からおとなしく、中古のほぼ品で出すのがいいかと思います。あくまでも新品で出すのは自己責任だということだけはちょっとよく覚えておいていただければと思います。で、Amazon 止まったらもうどうにもならないなんていう人はやめといた方がいいと思いますので、まあ止まってもそんなに影響ないぐらいの売り上げの人だったらチャレンジしてもいいんじゃないかなとは思いますけども、まあ、そんでもセラーセントラルにいっぱいお金が貯まってる人とかちょっと停止になるときついんで、まあ、ちょっと自重した方がいいんじゃないかと、まあ、その時のケースバイケースで、考えてみてください。はい、じゃあ何かね、この、音声で質問がありましたらどんどん受け付けますね。新品雑誌の、ね、解説と注意点ポイントですね、ぜひ、皆様からのご質問もお待ちしております。はい、じゃあ以上、お聞きいただきましてありがとうございました。レイドでした。失礼いたします。